説教勝利の行進指導元牧師。ただいま読まれましたこの新約聖書のコリントの、信徒への手紙の中で注目したい言葉としまして、特に2章の14節を取り上げたいのであります。そこにこう書いてあります。神に感謝します。神は私たちをいつもキリストの勝利の行進に連ならせてくださる、うんぬんというふうに書いてます。このところかつての口語訳聖書はどういうふうに訳していたかといいますと、しかるに神は感謝すべきかな、神はいつも私たちをキリストの凱旋に伴い行き、そう訳していました。この我々が今読んでいます新共同訳とかつての口語訳が決定的にどこが違うか、それは口語訳にはこの叱るにというちょっと古めかしい言葉があるということなんです。この前の文章とは違う内容のことを言おうとして、今まで述べてきたこととは反対のことがここで起こっていると、そういう接続詞が使われている。普通に言えばこれはしかしということであります。この言葉が元の聖書にも記されております。パウロはコリントの教会の問題で悩んでいた。そのために弟子のテトスをコリントの教会に送って、そのコリントの教会の様子を事情を聞こうとしていた。そのためにトロアスでテトスに出会って、そしてそこで話を聞くことにしていた。ところがテトスと出会えないという状況が起こった。そのことを示すのがその13節の言葉に、その前のところですけど、こう書いてあります。兄弟テトスに会えなかったので不安の心を抱いたまま人々に別れを告げてマケドニア州に出発しました、とそう書いてあります。不安の心を抱いたまま自分たちは会えないもんですから、自分たちから先にマケドニア州の方に出向いていった、出発した。口語訳ではもう気が気でなくというふうに訳しています。人々に別れを告げて、せっかくマケドニア州このトロアスにおいてもですね、福音の道が開けていたんだけれども、もう気が気でなくてマケドニア州の方に出発したと、そう書いてあります。パウロのコリントの教会を思う気持ちが大変強く、テトスに一日も早く出会って、情報を得たいと思っていた。そのパウロの心は不安で満ちていたんだ、不安でいっぱいだった、魂に安らぎがなくと訳しているのもあります。この手紙の初めの方のところで、一章の三節のところで、慈愛に満ちた父、慰めを豊かにくださる神、神はあらゆる苦難に際して慰めてくださると書いておりましたけれども、これはパウロ自身のこのような体験の中からにじみ出てきている言葉だと、すなわち不安を持ちながらもトロアスからマケドニアに渡って、それでそこでテトスに会うことができた。少し後の7章の方にはですね、こんな文章も書いたんですね。マケドニア州に着いた時に、私たちの身には全く安らぎがなく、ことごとに苦しんでいました。外には戦い、内には恐れがあったのです。しかし気落ちした者を力づけてくださる神は、テトスの到来によって私たちを慰めてくださいました、そう書いた。テトスに会えた。で、そしてただそのことではなくて、それは 気落ちしたものを近づけてくださる神が私たちを慰めてくださったんだと、そのことをパウロは言うのだ。テトスに会えたということを通して神が私たちを慰めてくださった、慰めの神に私たちは出会った、そういう神を見出した。神は慰めをもって今この苦境の中にいた私のうちに、私たちのうちに働いてくださった。そして神に感謝している。そこからパウロは神の働きに思いを巡らしていくのであります。それが叱るに神は感謝すべきかな。神はいつも私たちをキリストの勝利の福音に連ならせてくださる、そういう文章になっているわけであります。イエス・キリストにおいて表された十字架の福音の決定的な勝利へと神はいつも私たちが不安の中にあった時にも、もう気が気でない、そういう時にも神は私たちをキリストの勝利の中へと導いてくださるのだと、そう書いていくのであります。当時そのローマの訓練されたローマの軍隊がこの地中海世界、さらには小アジア地方、当時の世界を次々にこの植民地化していった、その戦いに勝利した、ローマの軍隊がですね、そのローマの市にこう帰ってくると、凱旋将軍としてこの帰ってくる、そういう光景がしばしば見られたんだだろうと思われます。ローマ市の入り口から議事堂に向かって凱旋将軍として帰ってくる勝利の将軍、勝利をもたらした将軍というのは大変な、それは名誉のことであった。華やかな音楽隊や戦利品を満載した車、あるいは香ばしい香りを放つ香炉を振りながら歩いていく祭司たち、そして次にはこの4頭立ての馬車に引かれた将軍が、そこに立って将軍がですね、この黄金の白の葉を刺繍した花、紫の上着を着ていたと、そんなふうに書いてあります。まさにそれは勝利をこうもたらした勝利の印っていうんでしょうか。まさに胸を張ってこの将軍がそのローマの入り口からこの議事堂まで行進していくという。でその後には将軍と聖書を共にして戦った兵士たちもいただ。さらにはこの、そしてその兵士たちは口々に我らは勝てり万歳と叫びながら行進する。最後には見せしめのように鎖につながれた敵の王様や司令官や奴隷たちが続いて歩いていく。彼らはこの行進の後にはこの奴隷たち、捕虜になった者たちは獄につながれ、処刑されるという運命にあった。このような凱旋行進は勝利者にとってはこの上ない喜びであり、敗北者には最もつらい時となった。このような光景がローマの市民たちにはですね、馴染み深いものであった。そういうイメージがここで描かれているわけであります。そこでパウロは14節に次のように書いています。それと同じように神は私たちをいつもキリストの勝利の行進に連ならせてくださる。私たちがこの人生においてですね、どんな人生においてもですね、気落ちしたり失望したり落胆していても、神はいつも凱旋将軍であるキリストのもとへ導いてくださる。私たちは思うようにいかない不安や苦悩の日々がどんな人にも必ずあると思います。 病気や挫折や失敗の日々、そのような時に私たちはどのように生きていったらいいんだろうか。また私たち個人の人生だけではなくて、今日本の教会は一体どうなってるんだろうか。これはちょっとたまたまこの今日の週報の裏にもちょっと一部書かせてもらったんですけれども、今日本の教会は少子高齢化を迎えている、あるいは近代化された日本の社会には根強い宗教が依然として存在している、日本人に広範囲に蔓延しているご利益主義が根強く支配している社会、そのためにキリスト教は社会から相手にされていない、相伴教会はですね、閉鎖されてなくなってしまうんだろうという、そういう見方をする人も中にはいるわけで、教会にとっては逆風が吹いている。しかし2000年の歴史の中でキリスト教に対して逆風の吹かなかった時代はないのであります。いつでもキリストに反対する神に背く力、そういうものはいつでもあったということであります。そのような中で聖書を通して語られている神の正義と愛を信じ抜いてきた、それを信じて時代の中で戦ってきたのがキリスト教であります。キリストは何と言ったか、すでにこの十字架につけられる前に何とキリストは弟子たちに語ってたか、あのヨハネ福音書16章でキリストはこう言われましたね。あなた方はこの世では苦難がある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っているとキリストは言われたんです。あなた方はこの世では苦難がある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っている。ルターはこの言葉をこんなふうに説明しています。ここで注目しなきゃならない言葉というのは、ここで勝利しているのはキリストであって私たちではないということだというんで、私たちはこの世では苦難がある、苦しみがある、困難がある、破れがある、敗北することがある、いじめられることがある、反対されることもある、不利な状況に置かれることもしばしばである。まさに逆風が吹いている。しかしその逆風の中でキリストは何と語っているか、私はすでに世に勝っているとキリストは言われたのであります。ここにいわばこの逆風の中で勝利宣言しているのはただ一人キリストが勝利宣言をしておられる、勝利をしておられる征服者、勝利者キリストがここにいるのであります。エペソ書にはこのパウバルは次のような言葉を書いております。神はこの力をキリストに働かせて、キリストを死者の中から復活させ、天においてご自分の右の座につかせ、すべての支配、権威、勢力、主権の上に置き、今の世ばかりでなく来たるべき世にも唱えられるあらゆる名の上に置かれました。神はまたすべてのものをキリストの足元に従わせ、キリストをすべてのものの上にある頭として教会に与えられました、お与えになりました。教会はキリストの体であり、すべてにおいてすべてを満たしておられる方の満ちておられる場です。エペソ書1章 一体キリストは何に対して勝利したと言っているんだろうか。私はすでに世に勝っているとキリストは言われたのでありますけれども、何に対して勝利しているんだろうか。このキリストの働きを知ること、それがですね、この次にキリストを知るという知識の香りという文章になっているんだろうと。キリストはどんな働きをなさったのかということを我々は知っていかなければならない。まあ、私は4つほどのですね、このキリストがの勝利にということについて聖書が書いているというふうに思います。一つはまず第一にですね、エペソ書の最初の文章にもありましたように、最初に書いていることはキリストは死者の中から復活させられた。これは言い換えればキリストは死に勝利した方であると。死に対する勝利、勝利者です。私は死に打ち勝ったものだとキリストは言っておられる。すべての人間は死に支配されています。死の前には敗北者です。しかしキリストは言うのであります、私は死に勝利している。最後の敵としての死に対する勝利がここに宣言されている。死に勝利したお方としてイエス・キリストはいらっしゃる。このコリント書の第一の方のコリント書前書の方で我々が前にですね読んだ15章には、あの有名な言葉が書いてあるんです。死は勝利に飲み込まれた。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。私たちの主イエス・キリストによって私たちに死に対する勝利を賜る神に感謝しよう。私たちに勝利を賜るっていうのは、その内容は死に対する勝利を私たちに与えてくださる神に感謝しよう。私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を賜る神に感謝しようと第一コリントの15章を書いてるわけです。これは第一点であります。第二は何か、この地上におけるおいて私たちはさまざまな苦しみを経験する、悲しみを経験する、迫害も経験する。そういう中でパウロが書いたあのローマ書第8章37節に次のような言葉が書いてます。思い起こしてみたい。誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょう。患難か苦しみか迫害か飢えか裸か危難か剣か。私たちは私たちを愛してくださる方によって輝かしい勝利を収めています。私たちは確信しています。死も命も天使も支配するものも現在のものも未来のものも力あるものも高いものもどんな被造物も私たちの主イエス・キリストによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできない。私たちは苦しいのはですね、神の愛がなくなったと思うからではないでしょうか。病気の時でも、あるいはさまざまな困難を経験する時でも、さまざまな自分にとっての厳しい状況を経験する時に、その時何を感じるか。神は私を愛していないんじゃないかという不安があるんじゃないでしょうか。神の愛が自分からなくなったと思うから苦しんであります。たとえ苦しみがあったとしても、主イエス・キリストによって示された神の愛から引き離されてはいないんだと本当に確信できるならば、それは平安を取り戻すことができるのであります。苦難は私たちに神の愛を 疑わせていく。神が私たちを見放してしまったんじゃないのか、自分は神から愛されていないんじゃないのかと自分の目の前にある苦しみを通して思うのであります。その苦しみだけを見るときにそう思ってしまう。聖書はしかしこう書いている。あらゆる苦難があったとしても、私たちは確信しています。どんな苦難も、どんな被造物も、どんな苦難も、私たちの主イエス・キリストによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないのだ。キリストはさまざまなこの世の苦難に対して勝利してくださった。あなた方はこの世では苦難がある。しかし私はすでに世に勝っている。この苦難の世に勝っている。苦難に勝っている。キリストのこの世のさまざまな被造物というふうに、どんな被造物も私たちの主イエス・キリストによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないのだと言ってるわけです。まさにここでキリストの勝利が、この世のさまざまな困難に対する勝利が宣言されている。キリストはそのことを言ってる。この地上の苦難に対する神の愛の勝利が宣言されている。この神の愛は、私たちを苦しめるような、神を疑わせるような、どんなこの世の苦難もこの神の愛を消すことはできないのだ、破壊することはできないのだ、このことをどんな時にあっても信じていけというのがキリストの言葉ですよ。神の愛を疑うことはできないということをキリストは語った。3番目にはどうだろうか。キリストはこの地上における苦難という問題だけではなくて、黄泉の世界までも征服なさった勝利者である。エペソ書、先ほどの読んだエペソ書の中に6章の方にはですね、こんな言葉があります。私たちの戦いは血肉を相手にするものではなく、支配と権威、暗闇の世界の支配者、天にいる悪の諸霊を相手にする。この地上における戦いもあるわけですね、今言ったように。しかし聖書はそれだけではないんだと。闇の世の主権者との戦いというものも、キリストはその勝利者となってくださったと書いてある。まあ、私たちはまだそこまでこの経験しないかもしれないかもしれませんけれども、しかしキリストの勝利とはそういうところまで関係がある。我々が毎週この先ほども読みました使徒信条は何て言って、キリストはですね、十字架につけ、そして黄泉に下りと書いてある。黄泉に下った。私たちがまだ経験したことのない黄泉の世界、ただその闇の中に、支配領域に入り込んだだけではなくて、そのような闇の支配、黄泉の支配を打ち破って、それに勝利して天に上げられたんだ。まさにここには黄泉の勝利者としてのキリストの姿がある。我々の知らない世界、また経験しないような、そういう黄泉の世界に対してもキリストは勝利者となられた。もう一つだけ挙げることができると思います。これはコロサイ書第2章にこういう言葉が書いてある。神は私たちの一切の罪を許し、規則によって私たちを訴えて不利に陥れていた証書を破棄し、これを十字架に釘付けにして取り除いてくださいました。 諸々の支配と権威の武装を解除し、キリストの勝利の列に従えて公然と晒し者になさいました。キリストは私たちの一切の罪と私たちを訴えて不倫に陥れる証書、言い換えればこれは律法によって我々がですね裁かれた時に、どんな人もですね正しいとされるようなものは人はいないわけですよ。神の律法からですねこの裁かれるならば、我々はみんなお前はサタンからダメだというふうに、お前はダメじゃないかと、そういう宣告を受けざるを得ない。お前は世のクズだ、何にも役立ってないじゃないかとか、お前はもうダメな人間だ、そういうふうにサタンが言うというわけですよ。我々を告発するというわけです。そのサタンの訴えを一切キリストは破り捨ててくださった。まさにキリストはそのような律法の終わりとなられた。そういう律法の支配から私たちを解放し、そして私たちを福音に生きるものとしてくださったんだということであります。あのコロサイ書が書いています言葉はですね、神は私たちの一切の罪を許し、規則によって私たちを訴えて不倫に陥れていたさまざまな証書をですね破棄し、これを十字架に釘付けにして取り除いてくださった。罪と律法のそういうものからですね、そういうこの責めから私たちを解放してくださった。そして私たちを勝利の列に従うものとしてくださった。律法の支配から私たちを解放したということなんです。そして私たちを十字架の福音によって生きるようにしてくださった、そういう勝利者キリストがここでおられるということであります。まさにそういうサタンをキリストの足元に従わせた。サタンの訴えを一切破り捨ててしまった。まさに凱旋将軍のこの、まあ、ちょっと話は混乱するですけども、ちょうどですね我々をこう凱旋将軍の捕虜のようにですね、そういうふうに律法によってならばさせられる敗北者ですよ。しかしながら私たちの罪を征服してくださったキリストの福音によって、まさにそういう敵を征服してくださったことによって、私たちを勝利の凱旋の中へと導いてくださるんだ。今申し上げたことをですね、1から4ほど、4つほどあります。このような勝利者キリストの凱旋行進の中に、神は私たちをいつも導いてくださるのだ。我々が生きている状況はみんな違いますよ。死の不安を持っている人、黄泉に対する不安を持っている人、いやまだそこまでは行っていない、この地上においてのいろいろな苦難で悩んでいる人、あるいは闇の世の主権者というようなですね、得体の知れない、しかしこの人間の現実の奥にあるようなですね、闇の力、そういうところで苦労している、苦悩している、戦っている我々、こういうことに対してキリストは、私はすでに世に勝っている、そういう勝利の宣言をしておられる。キリストにあって、キリストの中に私たちを伴っていく、そういう勝利がここに示されている。だからあなた方は勇気を出しなさい。このキリストの勝利という言葉、キリストの勝利の行進という言葉なんですけども、これは今申しましたように、キリストの中に、あるいはキリストにあっての勝利だということでありますよね。 旧約聖書の中に次のような、この民数記の中に次のような、あの民数記22章に次のような話が残されております。それはイスラエルの民がだんだんとこの勢力を増して拡大していった。そしてずっとその視界の近くにモアブの民、王様がいたんです。その王様がですね、このイスラエルの民に対してですね、脅威を持つようになった。イスラエルがだんだん大きくなって強くなっていった。そうしますと、モアブの王様はどうしたか。この名高いですね、占い師を呼んでくるんですよ。占い師とは何かっていうとですね、その占い師が祝福を与えてくれるとその民は祝福し、あるいはその敵を呪うとですね、敵は負けていく、敗北していくという、そういう力を持っていたこの占い師をに話を持っていってですね、どうかイスラエルを呪ってほしいということを言うんですね。ところが占い師は、神様が許せばそれはできるけれども、神の許しがなければそういうことは勝手にはできないんだと言うんですね。バラムが祝福すれば祝福される、バラムが呪いは、この言葉を言えば呪われる。でモアブの王様はそのことを言うわけで、このお願いするわけですけれども、イスラエルの全部族が全部隊がですね、人々が見えるところに行って呪ってくれというふうに再度頼んだのです。しかし彼はこう言った。あなたにどれだけお金を積まれたとしても、神様が祝福されたものを変えることはできない、そう言ったのですね。でその時その占い師はですね、このイスラエルには二つの確かなことがあると言ったんです。それはこう書いてるんです。民数記の23章にこう書いてある。彼らの神主が共にいまし、彼らのうちに王を讃える声が響く。どういうことかというと、イスラエルにはですね、ヤハウェ、まさに主が共にいます、その神の御臨在を打ち消すことはできない、その神がイスラエルを祝福しておられる。とてもこれを、この呪いということはたとえ語ったとしてもそれは虚しいことだ、できない。彼らはイスラエルの民が、自分たちが神に祝福されているということを確信している。神の臨在を打ち消すことはできませんと王様、モアブの王様に告げました。そしてもう一つ言うんです。そして彼らは、彼らのうちに王を讃える、これは主なる神、王様として君臨しているこの主なる神を讃える歌声が響いています。主なる神を讃える賛美の声がイスラエルの天幕の中にあった。これを見たですね、もうこの占い師はイスラエルを呪うことはできません、そう言うんだ。これは言い換えれば、神礼拝と賛美の声、今日の言葉で言えば我々の礼拝ですよ、ここに神がいましたもん。そして民はその神の働き、キリストを知る知識、それによって誠に神に対して賛美を上げていく、そこに敗北はないということであります。まさに神の臨在と神賛美のうちに私たちの勝利があるということであります。イスラエルを呪うことはできないと返答したのであります。この御言葉を聞く礼拝、神は私たちをキリストの勝利の中へと私たちを いつも導いてくださる。私たち神の民がその御声を聞き、その神を心から受け入れ、その神に対して心から賛美するとき、そこにパウロが経験したように、私を慰めてくださる神がいる。ここに信仰の喜びがある。ここに希望がある。そのようにして私たちがこの世にあって、どんなに傷つき倒れても、気が気でなく不安の中に心を乱すことがあったとしても、ここに神がおられる。イエス・キリストがおられる。イエス・キリストにおいて私たちに示された勝利がある。キリストを勝利者として立たせられた神がいる。ここにいる。そして私たちをそのキリストの勝利の中へと導き入れてくださる神がいる。喜びを共にせよと語っているのであります。私たちの罪、私たちの誤りの中に私たちを閉じ込めようとしていくサタンの力が私たちの内からも聞こえてまいります。ああ、私はダメなんだ、俺なんかダメじゃないか、それはサタンの声ですよ。神はそのようなサタンをことごとく一切打ち破ってくださったんだ。律法から福音への道をキリストは確立してくださったのだ。死の力、黄泉の力にキリストは打ち勝ってくださった。私たちを立ち上がらせまいとするすべての文書は破り捨てられた。まさにこのそのような私たちはこの囚人としての、例えばこの囚人というのはこの四角の中に人という字書きますよね。あれ困ったという字はその四角の中にこの木というふうに書いていくわけですよ。木に四角の枠をはめて困ってしまう。枠を我々ははめられてるわけですよ。この枠をですね、キリストは取っ払ってくださったんだ。そして私たちに勝利を与えてくださったんだ。ことごとくこれを発揮されたんだ。今私たちに与えられているのはキリストの十字架の愛であり、死ではなく新しく生きる復活の命であります。このキリストの愛を誰も破壊することはできないのだ。この愛から私たちを引き離すものはないのだ。何たる恵みだろうか。私たちはこの恵みを信じて生きることの中に私たちの希望がある。それは命から命への道だと。救いに預かる者たちにとってはですね、それは救われる者には命から命に至らせる香りだと。肉の命を持ってます。我々与えられていますね。しかし肉の命ではないのであります。その肉の命から霊的な命に生きるようにと、そういうものとされていくんだ。肉の命からキリストと共なる復活の命を生きるものとされていくのだ。ここに敗北はないのだ。仮に倒れることはあっても滅びることはないのだ。倒されても滅びない。命を生きるものとなった。そういう命を生きるものとなった。先ほどエレミア書第6章の中にこういう言葉があった。あなた方は分かれ道に立ってよく見、良い道がどれであるかを尋ねてその道に歩め。あなた方の魂に安息を得よ。信仰は決断ですよ。どちらに道に行くのか、それは我々の自由なのであります。自由であります。今日主の御言葉を聞いた私たちは感謝を持って勇気を与えられて、この信仰の道を我々は選び取って一週間を戦っていきたいと思うのであります。お祈りします。父なる御神様、さまざまな困難の中に生きなければならない私たちの人生、 その中でどうか今週一週間も主の御言葉を固く信じて一週間を歩むことができますように、一人一人の戦いの中にどうかあなたがご自身が御言葉と御霊を持って臨んでください。この祈り、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。